私たちは旧約聖書にあるルツ記を、順番に沿って一緒に、分かち合っております。まあ、簡単に振り返ってみますと、エリメレクという人がいました。危機によって食べ物を得ることができなくなったとき、彼は神様がイスラエルのために与えてくださった約束の地を離れて関わってはいけないと命じられていた異邦人の地であるモアブに家族を連れて移ることになりました。ところがエリメレクと二人の息子はこのモアブの地で死に、妻であったナオミとそこで結婚した二人の嫁だけが残されました。そんな中で神様はふるさとであるベツレヘムにも食べ物が与えられたというニュースを通してナオミの心に働きかけてくださって、彼女の心の中で神様の約束の神様を思い起こすようになります。そして変える決断へ導いてくださいます。またこのナオミから影響を受けていたルツという一人の嫁さんは、彼女にも信仰が与えられ、すべてを捨ててナオミと一緒にユダに帰る決断をしました。今まで皆さんとこの二人の決断は神様の恵みによるものだったということを分かち合ってまいりました。今日の物語はその二人が一緒にユダの地に帰ってからの話になります。ふるさとに帰っていくその中でナオミには大きな苦しみがありました。どんな苦しみがあったのか一つ一つ考えてみますと、まず住み慣れた場所を離れること、これは苦しみであり大きなストレスでもあります。そして4人家族で来たのに一人だけで帰っていく、それは大きな苦しみだったと考えられます。また10年間家族として一緒に住んでいた嫁の一人であるオルパと別れなければなりませんでした。またその後もう一人の嫁であるルツを連れて帰ることもナオミには大きな苦しみだったと思います。何より帰ると言っても荒れ野のような地域を90キロも歩いて、しかも女性二人で帰らなければならない、約1週間以上かかるその旅を続けたことは大きな苦しみだったでしょう。あれだけ大変で帰ったらみんなが両手を挙げて受け入れてくれたら嬉しいんですが、聖書を見ますとそういうことではなかった。逆に恥をかくような場面に置かれてしまいます。なぜかというと家族は行くなと言われたところ行ってしまって、そしてそこで3人も死んでしまって1人だけ帰ってくる、これは恥ずかしいと思われることでした。また行くときにはいろいろ財産はあったかもしれませんが、もう帰るときは何もない貧乏な姿で帰ってきたわけですね。そしてこのモアブの地にいてしてはいけないと言われたこと、自分の息子を異邦人の女と結婚させたわけです。それがもうバレバレになった。なんと異邦人の嫁さんを連れてくるという、こういうことから町中の人々の話題となって、どこ行ってもその話で今盛り上がっている。帰ってきてナオミは人々の冷たい目線やまた冷やかしの言葉を浴びながら新しい生活を始めなければなりませんでした。さて皆さんは恥ずかしいと思った時にはどうされますか？こういうことを失敗して恥ずかしいな、人々の前でこんなこと言えないなと思う時、もう何もなかったように知らんぷりすることもありますし、隠すこともありますし、いろんなことがあるかと思います。以前、上智大学で人間学や死の哲学を教えていた、このドイツ出身のアルフォンス・デイケンさんが書いた本でですね、ユーモアは老いと死の妙薬という本がありまして、以前、そこを読みながら、 ある言葉に出会いました。いつも他人の目ばかり気にしていたらノイローゼにもなりかねない。毎日を心豊かに生きるためには自分の失敗を客観的に眺めること、まずですね、客観的に眺めて、その後ですね、それを周囲の人たちと一緒に笑いのネタにしてしまう、まあ自己風刺のユーモアにして言ってしまうこと、すると私たちを心豊かに過ごすことができるんじゃないかという、あ、この言葉が私は心に残っています。先日教会のある兄弟からですね、野球を見に行こうと誘われたんです。私日本に来て今15年ですが、野球見に行ってないんですよね。あ、野球見に行こうと嬉しくなって、そしてそのチームについて調べながら、もう本当に試合の日を楽しみに待っていました。もう当日野球観戦のための服装を決めて、もう暑さ対策もしっかりしてですね、もうリュックサックにいろいろ詰めてこうしょってですね、家族にまた教会のスタッフにも行ってきますと言って出かけたんです。で、電車から降りたらなんか静かだなと思って、おかしいなと思ったんですね。ところがその私を誘ってくださった兄弟が来ないんですよ。時間が経ってもおかしいなと思ってメール送っても返事がない。いやー、なんかあったのかな。電話したら、どうされましたかって聞かれた。実は試合の一週間前だったんです。もうその兄弟に恥ずかしくて恥ずかしくて、もう家族にもスタッフにもいろいろ言って、行ってきますと言ったのに、恥ずかしくてどうしようかな。帰りの電車でいろいろ考えたときにこの言葉が浮かんできてですね、写真を撮りました。帰りの電車で野球観戦モードって、でも試合は今日じゃなかったってまあ自分の失敗を分かち合って笑い飛ばそうと思ったんです。まあここまではよかったんです。で、もうそろそろ家に着くかなと思ったら、電車から出てくる声、次は五島町に泊まります。え？五島町？なんで？職を受けたあまりに私は3番に乗らないといけないのに、1番に乗ってしまった。いやー、こんなことあるかな。まあ、次、頭が動いて、まあ、新地で降りて乗り換えればいいや。で、帰りの電車は、ポケットにあった小銭で乗ったんですよ。で、降りて乗り換えようとして、カバンを開けて財布を探しても財布がないんですよ。忘れたんです。家に置いてきたんです。そして、服装でですね、新地町から歩いて家に帰りました。もう信じられない自分の失敗が恥ずかしくて、初めてだなと思いながら、でも笑い飛ばそう、家族にもスタッフにもこれを伝えました。すると妻から、妻はこういう体験豊かなので私に一言アドバイスしてくれました。もう自分自身に対してお疲れ様と言ってあげなさい。そして一番食べたいものを買ってきて食べなさいと言われた。すごいな。今までなかった失敗をユーモアのネタにして笑い飛ばす。もうショック受けたら ここで言えません。皆さん、笑い飛ばすってなんかいいなと思いますね。皆さんいかがですか。もう私の失敗とは比べられないものですが、ナオミは本当に大恥をかきながら、自分にナオミさんじゃないですかと声かけてくる人々に自分から自分の心情を打ち明けているんです。それは今日の聖書の言葉、20節このような言葉を言っています。どうかナオミなどと呼ばないで、マナと呼んでください。もう自分から名前変えて、って私はマナと呼んでください。なぜかというと、ナオミというのは心よい、まあ、喜びという意味であるから、もう苦いという意味で呼んでください。なんとセンスある言葉。 自分の辛い思いを辛い言うんじゃなくて、まあユーモアとは言えないかもしれませんが、センスのある言葉で自分の本当に辛い思いを柔らかに今打ち明けているんです。そしてその後何を言ったのか。全能者が私をひどい目に遭わせた。主はうつろにして帰らせた。全能者が私を不幸に落とされた。この言葉を見るともう神様に恨んでるのかなと。そういう言葉なんですが、実際はよく読んでみますとそうじゃないんです。皆さん、もし自分のことたら人の前でこんなこと言えない。なぜかというと、今そこのナオミの周りにはみんなどう思っているかというと、あなたたちが行くなと言われてるのに行ったんじゃないか。神様がやるなということをやったんじゃないか。それでこんなひどい目にあったんじゃないか。そういう目で見ているんです、みんな。この言葉は自分の立場で言ってるんじゃなくて、今客観的な目で見て、私は今こういう状態ですということを言っているんです。辛い中、自分の罪や失敗によって大変な目にあったときに、センスある言葉で柔らかくて、あるいは自分の立場じゃなくて、もう客観的に見える立場で自分のことを説明しているこのナオミ。先ほどユーモアとつながって、一つ私たちには人生の知恵として与えられているものではないのかなと思います。最近教会で多くの方々が失敗の話で盛り上がって笑っておられる姿を見ました。それ素晴らしいなと思います。落ち込む必要もなく、弱さを打ち明けることは、そこには神の様の恵みがあると思います。ところでこのナオミの話をよく読んでみますと、単なる失敗や過ちの話ではないことがわかります。ここには実は信仰が込められているんですよ。神様を恨んでいる話でもなく、その言葉一つ一つには信仰が込められていることがわかります。なぜそう言っているのか、皆さんにお見せしたいと思います。簡単に三つのことを 見たいと思います。今、ナオミは、苦いという意味のマラという自分の新しい名前を自分で決めてマラと呼んでって言っています。実際苦しみ、悲しみを意味するヘブライ語はもう山ほどあるんですよ。よく使っていることは山ほどあるんです。ところがわざわざマラという言葉を、苦いという言葉を選んでいるのはナオミなんです。このイスラエル民にとってマラっていうのはどういう意味があるのか。実際彼らはこのエジプトの奴隷生活から救い出されて、そしてカナンという新しい約束の地を与えられていく中で、神様から特別な恵みを受けてました。彼らは子孫に代々にその恵みを受け継がれているんです。その語り継がれているんです。なぜかというと、そこに彼らのアイデンティティがある、そこに彼らの存在の意味があるからです。ずーっと子孫にそれを語っていくんです。カナン地に定着して間もない時代において、ナオミにとってはマラという言えば、出エジプト記15章にあるそのおじいちゃんおばあちゃんからお父さんお母さんから聞いていたそのことが浮かんでくるわけです。それは何かというと、イスラエルの人々が荒れのでの生活の中で3日間水を得ることができませんでした。やっと水を得ることができたときに、水を飲んでみたら苦くて飲めない。それで神様に祈ったときに、神様がモーセを通して一本の木をその水に投げたら甘くなりました。そして水を飲むことができて、この場所をマラと呼んだと聖書は語っています。マラは、苦しみを語っているんじゃなくて、自分の力ではどうしようもない苦しみの中で、神様の恵みによって希望があるんだよという、解決の希望があるんだよという象徴なんです。ナオミはそこに、その信仰を込めて、私をマラと呼んで、 今はこのような状態にあるんだけれど、神様はどのように私の人生を変えてくださるのか。私は希望を捨てていないんだよ。そういう信仰が込められています。二つ目です。全能者と神様を呼んでいる二回も、言葉の最初と最後を全能者と呼んで、あんまり使わないんですよ。自分から神様を全能者という言葉を、旧約聖書の中でも40何回しか、特にこの自分、語る言葉にはあんまり使われてないんです。わざわざこの全能者という言葉を選んでいたナオミ。これはシャダイというヘブライ語なんですが、これはどういう意味かというと、神様はご自分の民に約束を与えてくださって、その約束を受けた神様の民を養ってくださる神様という意味で使われる言葉なんです。彼女は神様の約束を忘れて、その約束の地から離れて不幸に落とされました。ところが、今はその約束を再び握って帰ってきた。だから今から私は神様に養われていくという、その信仰がそこには込められているわけであります。最後3番目。この21節を見ますと、ナオミは主が私をうつろにして帰らせたと言った。主語が神様なんです。自分が帰ってきたんじゃなくて、神様が私を、神様の約束を離れてしまった私を貧しくさせて、ただ神様に寄りすがるように変えてくださって、帰らせてくださった。私が帰ってきたいから来たんじゃないんだ。そのように信仰を告白しているんです。ナオミの話が単なる失敗や過ちの分かち合いにならず、信仰告白になっている理由は、そこに神はどういうお方で、神はどんなことをなさって、どんな希望を与えてくださっているかを分かち合っているからです。ところが皆さん、一回言って終わるようなこの言葉、この言葉が消えていかないんですね。ナオミのこの言葉によって神様は、彼女が持っていたマラの希望通りに、主の希望を実現させてくださいます。そして、この証を聞いていた、この信仰告白を聞いていた人々に、本当に神様は生きておられ、ナオミを祝福してくださることを、周りのみんなが見るようになります。それがこれからのルツ記のストーリーなんです。つまり、この信仰告白を通して神様は、周りの多くの人々に、神は生きておられる恵みの主であることを見せてくださったのであります。最後になりますが、私たちは信仰生活においてとても大切にしている一つは証なんです。個人的に分かち合う証、あるいは初集会において公の場で語る証、今日も証をしていただきました。教会から証をお願いしますと言われるとすごくこれ負担ですよね。何を語るんだろう、私にはどんな恵みがあったんだろう、いろんなことを思い起こしながら、まあそれは本当に恵みの時なんですが、皆さん、ナオミはとても素晴らしい証のモデルを教えてくださっています。証は自分がよくやったことを自慢する場じゃないので、どこから始まるかというと、自分の失敗から始まります。証は自分の過ちから始まるんです。私はこれはできなかった。失敗した。それを自分の弱さを笑い飛ばすかのように、ユーモアのように分かち合う。そこに神はこういうお方で、こんなことをなさって、こういう希望を与えてくださった。それこそ素晴らしい証であるということです。その証は消えていかないんです。その証通りに主はその言葉を覚えてくださって、その希望を実現させてくださるとともに、その証を聞いた人々に本当に主は生きておられることを見せてくださいます。ユーモア、 信仰、告白、証。皆さん、私たちは弱くていろんなこと失敗しますが、証人として歩もうではありませんか。主が与えてくださったこの御言葉を心に留めたいと、そう願います。お祈りします。恵み深い天皇と様、あなたの御言葉を心から感謝いたします。私たちが自分の弱さと与えられた信仰を分かち合う証を通して、豊かな主の恵みを受け、そしてあなたの栄光を表す、そのような証人として歩むことができますよう、私たちを守り、導いてください。私たちの失敗を、過ちを、神様の恵みと、証と、そして御業へと導いてくださる、主イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。それでは御言葉に応えて賛美を捧げてまいります。どうぞお立ちください。新聖賛美歌524番、一節と三節を捧げながらバプテスマ式を備えてまいります。
バプテスマに備え、共に賛美を持って、その時を過ごしてまいりましょう。共に主に罪を許され賛美しましょう。
She and me. それでは教会の皆様にお尋ねいたします。今バプテスマを受けようとしておられます上友兄弟をキリストの愛を持って受け入れ、これから中国に使わされた時に私たちが兄弟姉妹として祈り支えてくださることを約束される方はアーメンを持ってお答えください。
アーメン。
上友、あなたは主イエス・キリストをあなたの救い主として信じますか？
はい、信じます。
それではあなたの信仰告白に基づき父と子と聖霊の御名によってバプテスマを授けます。
アーメン。
賛美しましょう。我が命、
我が命、我が歌、とこしえに主を褒め。我が命、我が歌、救い主キリスト。
御言葉を述べます。誰でもキリストにあるならばその人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去ったによ、すべてが新しくなったのである。
アーメン。
それでは皆様、盛大な拍手を持って上友兄弟に祝福してください。
それでは共に2節を賛美したいと思います。
主にすべて委ねて平安に満たされ、朝夕に感謝し
我が命、
我が命、我が歌、とこしえに主を褒め。我が命、我が歌、救い主キリスト。
それでは日々の恵みに感謝して献金を捧げたいと思います。
1番と2番を賛美しましょう。
これまで
これより唱詠賛美の後、祝祷高僧をもって本日の礼拝を終わります。どうぞお立ちください。
主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、主への信仰を告白しながら、証人として歩んでいく私たち一同の上に、そしてイエスの弟子として中国の地へ使わされていく上友兄弟の上に、豊かに、そしていつまでもありますように。アーメン。
お座りください。最後に God bless you を賛美し、今週も主と共に歩んでまいりましょう。神様の恵みが豊かに豊かに、祝福が豊かに豊かにありますように。